壱岐市政だより7ページ。行政。壱岐市長選挙及び壱岐市議会議員補欠選挙の日程、予定について。問い合わせ。選挙管理委員会事務局。電話 48-1111。令和6年4月17日に任期満了となる壱岐市長選挙について、下記の日程で執行することに決定しましたのでお知らせします。現在、欠員が生じている壱岐市議会議員の補欠選挙についても、公職選挙法第113条第3項第3号の規定に基づき、同時に執行します。告示日、令和6年4月7日日曜、投票日、令和6年4月14日日曜。令和6年度、建設工事及び測量、設計等委託業務、入札参加資格、審査申請について、問い合わせ、財政課、契約班、電話 48-1114。令和6年度、壱岐市、建設工事及び測量設計等委託業務の入札参加を希望される方は、関係書類を添えて、期限内に申請をお願いします。受付期間、1月4日木曜から31日水曜まで、土日祝日を除く。郵送は1月31日消し印有効。受付期間を過ぎたものは受付できませんのでご注意ください。登録有効期間、令和6年度、令和6年4月1日から令和7年3月31日まで、令和6年4月1日以降に発注する競争入札及び見積もりに適用されます。申請書類は市ホームページ、QR コードからダウンロードできます。申請は財政課契約班へ書類を持参、市外の方は郵送などしてください。QR コードがあります。令和6年度償却資産の申告について、問い合わせ、税務課、資産税班、電話 48-1118。固定資産税の対象となる償却資産とは、土地及び家屋以外で事業用として使用している構築物、機械、運搬具、器具や備品などを言います。償却資産の所有者は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在の資産状況を、資産の所在する市町村に申告することが義務付けられています。これまでに申告されていない方でも、焼却資産をお持ちの場合は申告が必要です。申告書の様式は市ホームページ QR コードからダウンロードしていただくか、税務課窓口にてお尋ねください。QR コードがあります。申告期間、1月4日木曜から31日水曜まで。提出先、市役所税務課、市役所各支所窓口及び各事務所。申告期限が近づくと、受付窓口が混雑することが予想されますので、お早めの提出にご協力ください。また、地方税ポータルシステム、LTAX を利用したインターネットによる電子申告の受付も行っていますので、ご利用ください。詳しくはお問い合わせください。教育、壱岐の島地球温暖化防止講演、小中学生 SDGs 発表会の開催について、問い合わせ、環境衛生課環境衛生班、 壱岐市地球温暖化防止対策協議会、電話 45-1112、 壱岐市地球温暖化防止対策協議会では、市民の地球温暖化防止活動に対するさらなる意識向上を図るため、壱岐の島地球温暖化防止講演小中学生 SDGs 発表会を開催します。日時1月28日日曜午後1時から午後3時30分まで、受付正午から午後1時まで、場所壱岐国博物館多目的ホール。内容1、表彰式1、島をきれいにしようポスターコンクール2、CO2 削減グリーンカーテンコンテスト2、講演講師松島紀之氏、タイトル未定3、講話 SDGs 未来化、壱岐市の SDGs の取り組みについて4、発表海洋教育の取り組みについて5、島をきれいにしようポスターコンクール作品展示体験交流室、参加費無料。健康福祉、新型コロナワクチン接種について問い合わせ、健康増進課健康増進班、電話45-1114。新型コロナワクチン接種コールセンターの受付時間変更のお知らせ。1月4日から下記の通り受付時間を変更します。受付時間、午前9時から午後5時まで、日曜祝日を除く。年末年始12月29日から1月3日までは休業とさせていただきます。ウェブでは予約、申請等の手続きがいつでも可能です。新型コロナワクチンは令和6年3月末まで無料で接種いただけます。生後6ヶ月から64歳までの方で追加接種、令和5年秋開始接種を検討されている方は、接種券送付申請が必要です。ウェブ、QR コードまたはコールセンター、電話0570-020-566から申請してください。申請内容を確認した上で接種券を発送しますので、お手元に届くまでに1、2週間程度かかります。接種を検討されている方はお早めに申請してください。QR コードがあります。65歳以上の追加接種対象の方には順次接種券をお送りしています。9月20日から令和6年3月末までに追加接種を受けることができる回数は1人1回です。初回接種用の接種券をお持ちではない方や、転入、紛失などにより接種券の発行を希望する方は、健康増進課へご連絡ください。詳しくは市ホームページ、QR コードをご覧ください。QR コードがあります。暮らし、住まい、食品ロス対策と生ごみの減量化について、問い合わせ、環境衛生課、環境衛生班、電話 45-1112。 せっかく買った食材が使われず、生ごみになっていませんか？家庭から排出されるごみの約4割が生ごみです。食材を購入される際は、買いすぎがないか、賞味期限内に使い切れるかをチェックし、必要な分だけ購入しましょう。また、壱岐市では、生ごみを堆肥化する用具の 購入に補助金を交付しています。遺棄紙、生ごみ、堆肥化用具購入補助金。補助内容。1世帯あたり購入費の3分の1に相当する額とし、25,000円を限度とします。予算の範囲内での交付となります。1世帯あたりの補助対象可能数、生ごみ処理機、電気式、5年度につき1機、生ごみ処理容器、バケツ式、3年度につき2機、段ボールコンポスト、段ボール式、1年度につき4個、補助金申請、環境衛生課及び各支所で受け付けています。申請時に必要なもの、領収書、通帳の写し、印鑑。申請は用具を購入した日の年度内にお願いします。教育、小中学校臨時的任用教職員登録者及び特別支援教育支援員登録者募集について、問い合わせ、教育委員会学校教育課、電話 45-1224。小中学校臨時的任用教職員登録者及び特別支援教育支援員登録者を募集します。いずれも登録された方の中から任用します。登録は随時受け付けています。小中学校臨時的任用教職員、募集職種、講師、養護助教諭、事務職員、学校栄養職員。採用志願書は市ホームページ、QR コードをご覧ください。QR コードがあります。特別支援教育支援員。登録書、配置要領は市ホームページ、QR コードをご覧ください。QR コードがあります。健康・福祉、介護予防教室講師募集のお知らせについて、問い合わせ、保健課地域包括支援センター、電話 45-1197、遺棄死の高齢化率は 39% を超え、今後も増加していくことが予想されており、高齢者の方々がいつまでも元気で過ごすことができるようサポートできたらと思い、地域包括支援センターでは、市内に居住するおおむね65歳以上の高齢者の方を対象に、各町で月2回開催されるはつらつ元気塾や老人クラブ、高齢者サロンなどで運動、認知症予防、手工芸など介護予防の実践講座、教室に講師派遣を行っています。今回、高齢者の皆様にとってより充実した内容の教室になることを目指し、介護予防教室などの講師として活動していただける方を募集しています。募集期間随時、募集対象、介護予防活動、運動、認知症予防、手工芸等の指導者として活動が可能な方、活動内容、1、はつらつ元気塾定例開催、2、はつらつ元気塾単発開催、及び地域包括支援センターが開催する介護予防教室、各地区公民館など、派遣日数、対象者の希望、講師の都合に応じて、年に30回程度、派遣日数、場所などに関して、ご希望に添えない場合があります。詳しくは市ホームページ、または地域包括支援センターまでお問い合わせください。遺棄死巡回献血について、 問い合わせ、健康増進課、健康増進班、電話 45-1114。 1月に献血バスによる巡回献血を行います。日程は裏表紙の行事予定表をご覧ください。皆様の献血に対するご理解とご協力をよろしくお願いします。献血はお助け健康スタンプラリーの対象事業です。高等学校では一般の方の献血はご遠慮ください。献血カードがアプリになりました。献血アプリラブラッドは献血に協力いただける方へのサービス向上を目的としたアプリです。この機会にラブラッドへご登録ください。献血の予約ができる、事前に問診回答、血液検査の結果チェック、ポイントがたまる、 Android、iPhone のQR コードがそれぞれあります。翻訳は村田君代でした。